たちの主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。昨日の夜11時に、一行は福岡空港から熊本に帰ってくることができました。向こうは今真夜中なので説教の途中で寝たら起こしてくださいね多分カクッていく時があると思うんですね。今回 の復活教会、カリフォルニアのですね、復活教会にまた行ってきまして、より深いですね、交わりができたなと思いました。前回一緒に行った6名の方々には申し訳ないぐらいですね、もっとたくさんのご馳走とですね、もっとたくさんの歓待を受けましたですね。だ次行くともっといいかもしれないという、これ以上ですね、いいのはないかなというぐらいですね。多分食事代に自分たちが払ったものは2回ぐらいだったんじゃないかなと思うぐらいですね。全て接待をしていただきました。で、教会もですね、少しずつですね、変化があるんだなというふうに思ってみました。で、私たちルーテル教会もですね、2017年に向けて今式分のですね、改訂、新式分を改訂しようとして、改訂新式分を作ろうとしています。そこのですね、一番のですね、中心として置いた、最初に中心として置いたのは自分の洗礼を覚えるというですね、ことを今回のですね、改訂の新式文は打ち出していました。そのためにですね、まず洗礼版のところにみんなで行ってお祈りして礼拝を始めるというですね。で、今回 LCR の教会に行きましたら、洗礼版がですね、この聖宅のここにポンと置いてありまして、あ、変わったんだなと僕も思いました。あ、この教会もですね、新しいですね、式分というかですね、新しいこう方向へですね、向かっていってるんだなというふうに思います。ところが第二礼拝のですね、現代的なバンドを使った礼拝の時にはその洗礼版がなくなっていたので、あ、面白いなとですね、2つの方向を持ちながらですね、この教会は伝道していかれるんだな、そのように思っています。しかしですね、礼拝自体はですね、そんなに変わったものではなくですね、そういう周りのことから少しずつ変化があっていくんだろうなと思います。ただ日本人にとって不思議なのは、最初の礼拝の時に牧師が挨拶しますですね、主が皆さんと共にっていうですね、あの時あれ以降みんなで朝の挨拶をするんですよね。はい、おはようございますみたいな。で、ものの10分ぐらいですかね、なんて言うんでしょうね、世間話されてるんですね、朝ですね。で、それがやわら終わったら礼拝が始まるというですね。多分これは平和の挨拶というですね、私たちの教会にも聖餐の前に主の平和っていうですね、交わしますけどですね、それが一番最初にあるんだろうな。そして、おはようございますというのはですね、主の平和が今日もあなたと共にありますようにという、そこからみんなで握手して、そして和解をし、そして礼拝が始まっていくということなんだろうなと思いながら、それを見ていました。ですから教会は日本だけではなく、アメリカの教会も少しずつ何か、今の現代社会に合うような礼拝へと転換していってるんだろうなと思います。そういう中で、アメリカのですね、 LCR の、英語部の方々からですね、いろんな声をかけられましてですね、で、大江教会っていうのはですね、ここ 2,3 年で本当変わったねとかですね、ですね、教会全体がカフェになったんでしょうと、いや全体ではありませんとかですねですね、あのカフェは何だとかですね、でなんでそんなにみんな見てるかというとフェイスブックなんですよね。はい、ほとんどの人がフェイスブックを見ていまして、でそのフェイスブックがその2年ぐらい前から大江教会がどういう変化していくかっていちいちチェックしておられるんですね。で、今度はワイン飲むんだろうとかですね、今週はジャガイモだろうとかですねじゃがいもみんなで食べて何になるんだとかですね、いろいろ説明をしたかったんですけど英語はできませんのでですね、はい、じゃがいも食べて楽しく過ごすっていう、それもまた一つ面白いかもしれないとかって言われましたけど、そういう意味ではですね、大江教会が今教会がカフェになったっていうことはやっぱり衝撃的に受け取られてるみたいですね。そして自分たちの教会もですね、そういうふうにありたいと思ってるみたいです。またそこで九州学院のですね、生徒さんたちがですね、勉強している姿とかですね、カフェにですね、高校生たちが来て楽しくご飯を食べている姿とか、なぜかディーン先生が一生懸命英語を教えている姿とかですね、みんな分かってるんですね。そういう中でですね、言われたことはですね、何か楽しい方向に向かっている教会だと思う。 まあ、それはよく言われましたですね。そう思うとですね、私たちの教会っていうのは楽しい方向、そしてさりげなく居場所をこうですね置ける教会、そういうふうなですね方向の転換をしたっていう、まあ、そういうことはですね、あのフェイスブックを見ながらでも分かるんだなと思います。まあ、イエス様がすべての人を受け入れておられる、そのすべての人にこの人とこの人は違うという人はないのだ。だとすると教会っていうのはすべての人を受け入れるだけのそういう安心できる居場所、そういうものをどう設置していくか、まあ、それをですねお互いですね話し合いの中でですね、まあ、いろいろ聞かれたり話したりしてきたんだというふうに思います。今日の聖書を見てみますと、今日は一人の律法学者がイエス様に尋ねています。マタイやルカの福音書によれば、これはイエス様を試そうとしたとして質問したことになっています。しかしマルコでは尋ねたとあります。何かやり込めようと思って質問したのではなく、本当に尋ねた、心から尋ねたということになっています。まあ、イエス様の福音とユダヤ教の教えの違いをはっきりさせるためだったのかもしれません。まあ、簡単に言えば、あなたの教えと私たちがこうずっと学んできた教えはどこが違うか、違いを一生懸命探していたのかもしれません。まあ、なので分けていこうですね。もしもあなたの教えで、ですね、ユダヤ教の教えと違うならば、やっぱり分けてそれは受け入れられない、まあ、そういうことがその人の心にはあったのかもしれません。まあ、しかしこれは攻撃的なものではありませんでした。あくまでも謙虚にイエス様に尋ねたというふうになっています。まあ、ですから本当に知りたかったのでしょう。まあ、ユダヤ教には先ほども話しましたように613の掟があります。まあ、掟というよりも律法です。まあ、そのように多くのですね律法があればですね、まずどれからこう守っていくか、まあ、やっぱりそのことを考えるでしょう。まあ、どの掟が一番大切で、一番大切じゃない掟っていうのはどれか、まあ、そういうランク付けをするのかもしれません。まあ、それは人間の性格かもしれないのです。まあ、これとこれとこれとこれ、これさえ守ればですねいい、まあ、それを教えてくれという、まあ、そういうことだったかもしれません。ですから律法学者の質問は、イエスよ、あなたならどの掟を一番にするか、まあ、そういうことだったのでしょう。ところがイエス様の答えっていうのは2つでした。何かというと、神を愛すること、人を愛すること。まあ、これは分けられない、これはランクがつけられず、すべての律法はこの2つに集約できる、まあ、そうおっしゃったのです。神を愛すること、人を愛することですね。まあ、どっかで聞いたフレーズですよね。敬天愛人ってことでしょう。まあ、多分ですね、神を愛する、人を愛する、これを分けられず、このランク付けができない、この全ての律法はこの2つに実は集約されているというよりもぶら下がっているとおっしゃったのです。まあ、先ほどあの房の話をしましたけども、房は613ぶら下がっています。まあ、しかしイエス様が今日おっしゃったのは、神を愛することと人を愛すること、これに全て613のこう律法はぶら下がっているのだとおっしゃるのです。ですから、どの律法を見ても神を愛すること、人を愛すること、それが見えないような律法となってはならない、まあ、そういうふうにおっしゃったのだと思います。まあ、そういう意味では、この律法の神を愛する、人を愛する、分けられない、これが組み合わされている、まあ、そこに全てのものがですね、十字架を見つけることができる、まあ、そういうことなのでしょう。律法学者はその答えに感激しています。多分自分が一生懸命学んできたことと同じ答えだったからでしょう。この律法学者はとても熱心に勉強していた人だと思います。彼がその後に答えた答えを見てみると、旧約聖書のありとあらゆるところから答えを導き出しているからです。イエス様も彼の答えを称賛されています。ところがです、ところが最後にイエス様が言われたのは何だったかというと、あなたは神の国から遠くないと言われたのです。それだけ知ってて、それだけ答えを称賛されたにもかかわらず、神の国から遠くない、入ってはいないということです。そこまで来てるんだけども、遠くはないんだけども入ってはいない、まあ、これは決定的な大きな差があります。 まあ、彼の答えを見れば、そこまで分かっているならもう一つのことが分かれば神の国に入れるんだが、まあ、そういうことだったのかもしれません。まあ、その最後の一つは何かというと、守るのではなくして、その二つの律法を生きてみたらどうだということです。たくさん学んで、たくさん聞いて、そこまで分かっているんだったら神を愛し人を愛する、そういう生き方をしてみてはどうだ。その生き方ができたときに、実はあなたは神の国に入れる、まあ、そういうふうにイエス様はおっしゃったのだというふうに思います。そういう意味では、この律法学者に対して方向を転換しないと神様の国に入れないよとおっしゃったのです。どんなに勉強して、どんなに知識がついても、それは神の国から遠くないことであって入ってはいない。それを生きていく、それを本当に自分が生きていく、その時に初めて神の国にあなたは入れるだろう。そういうふうにイエス様は今日教えたのだというふうに思います。そこまで分かっているなら、もう一歩それを実行してみてはどうか。そのようなことをですね、考えながらですね、実は LCR の27周年の礼拝をしてきました。説教も頼まれてしてきました。実はアメリカの礼拝っていうのはですね、私たちが持っている聖書日課よりも一週前なんですね。なのでちょうど同じ箇所なんです。なので昨日の夜帰ってきてものほほんとしてたのはこういうことですよね。先週の箇所が今週日本読まれる箇所、1週間ずつずれております。なぜか分かりません。でその中でですね、このですね、27周年とこの話っていうのはどうつながりがあるんだろうなと思いながらですね、ずっと黙想していました。実はそこで話したのはですね、司法の裏にも書きましたけど、中島みゆきさんの歌をですね、話させていただいたんですね。で、糸という歌が、作品がありますね。とっても素晴らしい歌だなと思ってですね、あれ最近聞いてるとですね、こう自然と涙が流れてくると、これ年取ったなって証拠ですよね。って言ってアメリカ人に説明しても、その意味はわからんって言われましたですね。そうなんだろうな、そう。なんか曲を聴いて自然と流れて涙が流れてくると年取ったっていう感覚はアメリカの人には絶対わからないんだろうなと思います。でも日本人はわかるんですよね。でその糸っていう歌をですね、なんで27周年にですね紹介させていただいたかっていうと、その歌はこういうふうに始まるからですね。なぜ巡り合うのかを私たちは何も知らない、いつ巡り合うのかを私たちはいつも知らない。ここを聞くだけででもですね、ほろほろってくるんですね。私たちの知らないところで神様は出会わせてくださって、おられるんだ。でもこれ日本で聞くよりもアメリカで聞いた方がより深く感じるんですね。なぜアメリカまで日本の人が行って、そして出会って、そしてここで礼拝を共にしているか。アメリカの方と結婚された人もいるしですね、ご主人とですね、向こうで仕事をしてご主人じゃなくなって残った人もいるし、さまざまな人生がですね、そこにあって、そして初めてそこで巡り合っている。でもそれをですね、私たちは何も知らないというですね、ことだろうなと思ったのです。さらにこの歌はですね、続くんです。どこにいたの、生きてきたのですね、遠い空の下、二つの物語、縦の糸はあなた、横の糸は私、織りなすのはいつか誰かを温めうるかもしれない。これですね、この感覚がですね、アメリカの人に分かっていただけるかなと思いながら説教したんです。アメリカにいる日本の方々はですね、それを聞いてもう一つでピーンと来てらっしゃるんですね。でもですね、アメリカに生まれてアメリカに育ったアメリカ人がこの感覚が分かるかなですね。縦の糸はあなた、横の糸は私、織りなす布はいつか誰かを温めるかもしれない。この今ですね、集まって交わっているこの教会の人たちがですね、一本一本が糸だとする。それが交わったところがですね、一枚の布となっていく。それが人を温めるかもしれない。その感覚ですね、その感覚が分かるのかなと思いますですね。でですね、そこでですね、気づいたんですね。僕なんか、あ、そうだなと思ったんです。縦の糸と横の糸をですね、組み合わせると何になるかっていうと、十字架になるんですよね。なので組み合った全ての人がですね、2人組み合ったら十字架になっていくですね。 またそれがですね、神を愛し人を愛するという十字架の意味ですね。なのでそこに集った人がですね、たくさんおられる、それは素晴らしい十字架が何本もそこにあるということだというふうにですね、思ったんですね。その十字架、皆さんが作っている十字架が人の痛みや苦しみの人たちの心を温めうるかもしれない、そういう一枚の布になるかもしれない。教会というのは実はそういうところなのだ。27年間その布はですね、どんどんどんどん織り込まれて、今この時にですね、人を温める布となっているのだ、まあ、そのようにですね、説明をしたのです。説教が終わってからですね、ある人の方がですね、一生懸命話しかけてこられて、一生懸命聞いたんですよね。すごいですね、面白い説教だったんですね。あなたは気づいたかですね、十字架と布っていうのは同じ発音があるんだ、クロスってですね。だから十字架もクロス、布もクロスっていうんだ、あなたは分かってるかって言われて、ほーってでもいや、それは僕の狙いですって一応言っときましたですね。あなたはすごいって言われて、そうだろうって思ったけど、その時初めて僕も気がついたんですね。そうだよって言ってね、クロス、そうなんですよ、クロスですね。だから分かったんですね。でその歌はさらに続くんですですね。縦の糸はあなた、横の糸は私、織りなすのはいつか誰かの傷をかばうかもしれない。で縦の糸はあなた、横の糸は私、会うべき糸に出会えることを人は幸せと呼びますと。この中島みゆきという人は本当にすごい人だなと思いながらですね、この歌を紹介させていただいたんですね。一つの布がですね、みんなが寄り添って布を作って、その布は人の傷をかばうかもしれない、そのかばうのは全て十字架になってるんだということ、そのことを私たちはですね、やっぱり気づいた時に神を愛し人を愛するということが分かるんだろうなと思います。教会というのはキリストの十字架によって一つとされたところですね。私たちというのはキリストの十字架によって一つとされた布なんだ。今その教会が新しい方向転換へと招かれて、もっと多くの人たちの傷を癒し、また温める布になっていく、これが2017年向けての宗教改革であるですね、の教会である私たちの教会だというふうに思います。私たちは考えて理解しようとします。しかしそこで止まってしまうものです。今日もイエス様というのは、神を愛すること、人を愛すること、それが分かっているんだったらそれを生きていきなさいと言われる、その生き方は十字架の主であるイエス様が示してくださっている、そのイエス・キリストを受け入れて、そこにこう従っていくときに、神の国から遠くない存在ではなく、もうすでに神の国の中に入っている存在へと変えられている自分が分かるのだというふうに思います。私たちはいつも人を温め、傷を癒し、イエス様と出会い、幸せと導かれる、そんな布を織りながら幸せなる教会を作ってまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主が私たち一人一人、この出会わせてくださったこの教会に、たくさんのイエス様の十字架を築き上げ、一枚と布となって人の傷を癒し、また人を温めるこの教会となれるように導いてください。一人一人の信仰を強め、守り、導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。